障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。新年最初の放送ですね。今年もこの番組でいろいろな出会いや新しい発見が待っていると思うと本当にワクワクします。2026年もどうぞよろしくお願いします。ところで、日本には一富士二鷹三なすびという言葉がありまして、初夢でこれらを見ることができると大変縁起がいいとされていますよね。私は先日、夢ではなく本物を拝みに行きました。久しぶりにですね、静岡県の御殿場アウトレットモールに行ってきたんですが、その時に見た富士山が、まあ息を呑むほどの美しさ、堂々たる姿にですね、神々しさを感じました。圧倒的なパワーを目の前にすると、こう背筋がね、正される、そんな思いがいたします。2026年、いい夢が見れそうな、そんな気がしています。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は、人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さあ、新年初めのゲストは、ハートステーションではおなじみの世田谷区視力障害者福祉協会理事長大竹博さん、そして木や竹材を使った工芸のワークショップをはじめ、竹笛の演奏などを通じて世田谷区のさまざまなイベントでも活躍しているまっちゃんこと松本一成さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ふるさとを演奏してくださいました。まっちゃん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
大竹さん、明けましておめでとうございます。
リスナーの皆さん、明けましておめでとうございます。新年の一番最初のゲストに迎え入れていただきました。
はい、
今年もよろしくお願いします。
お願いいたします。竹笛から始まるっていうのもいいですね
そうですか。
うん、まず大竹さんと松本さんの馴れ初めを伺ってもいいですか。
はい、松本さんとはもうかれこれ15年超えましたね。私たちは世田谷の、羽根木公園で行われてます梅まつりに、よく参加させていただいてます、うん、でこの梅まつりの会場で松本さんとは子どもさんたちを対象にやってたんですけど、竹とんぼの、いろんなですね、手作りで作っている団体の中に松本さんはちょっと一人だけ変わったことをされていまして、ご自身で作られた竹笛をですね、持ち込まれましてね、演奏をされていたんですよ。それでその時に本当に多くのね、あの来場の皆さんが立ち止まって、え、プロの方いるのって言いましてね、私たちもそこから出会いがありまして、私は別名まっちゃんと名付けてんですけども、本当にね、素晴らしい竹笛、感動しまして、それからの付き合いでもうかれこれ15、6年ですよね、松本さんね。 そのぐらいでね、
最初からの話はね、
で共通になるとね、松本さんが松で、私は竹、そしてあの梅ヶ丘のね、梅まつりがあって、正直グバイって感じ。
すごいおめでたい
おめでたいな。
いやでもね、松本さんは梅まつりですか、梅のイベント、で竹の笛を吹くっていうのは、なんかきっかけがあって、そこで、い
や僕はドクタケの一員だったんです。あ、だから竹とんぼを教えるっていうのをやってたんですけど、竹とんぼだけだと、やっぱりあの、要するに音が出ないので、それこそこの呼び込みだけになっちゃうじゃないですか、それでたまたま僕はちょっと別の活動をしてて、それでこういうあの笛を作ってたので、じゃあその音が出る、特に梅祭りだから、ウグイスが鳴くといいかなっていう。
じゃあウグイスで呼び込みもしてたんだ。おー
そうすると、はい、もうウグイスいるよみたいな話になって、ちゃうちゃうちゃうここここみたい、そういうことをやったらっていうので、だから竹とんぼの人たちが竹とんぼを教える中で、うん、あのこれを
竹笛も持
っててでっていうことを、はい、ちょっとあの混ぜたらいいんじゃないのっていうんでやり始めた。
ナイスアイデアだと思います。で今ね松本さんが手作りの竹笛私にもプレゼントしてくださったんですよ。大竹さん目の前にあるんです
が、吹けますか。
ちょっと吹いてみてもいいでしょうかね。あ、へえ、ちょっと待ってね。吹くところは少し細くなってるところ で、
ここを塞がなぎようにして、
はい、
で吹けば高い音がします。
吹いてみます、
うん、おゼニガタヒジみたいな
これは何にもしてない状態で吹くとこの音が鳴って、
でその前と後ろ の、うん、この穴を塞ぐ と、
はい、
一番低い音が、あ、どうでもいいんですけど押さえると
にかく、はい、はい、あ、本当だ、音が一番これが低い音みたい。
そうですね。であと少しずつ開けていくと高くなっていく。
あ、塞いでた穴を少しずつ開けていくことによって音の高低差がこう出てくるっていう。これはでも自分の独特のこう音色みたいになるのかな。だから
だんだん吹いていくとね、
うん、
増えて強く吹くと音程が少し上がるんですよ、
はい、ああ、
だから同じように押さえてても、
はい、
ちょっとだけ強く吹くと音程を上げたり、
ああ、
それから同じ音程を出しながらちょっとゆっくり吹くと音程が下がるって、うん、それでそのこう抑揚をつけていくっていうことで、あのちゃんとした音楽により近いっていうか歌ってるに近い状態になる。
もう今私早く練習したくてたまらないぐらいになってるんですけどこれ絶対子どもたちにも受けがいいだろうなと思います。どうですか実際やってみて。
正直、
はい、
僕これ15年ぐらいやってるんですけど、
はい、
あの作り始めて、
うん、
最初の頃は遊ぶっていうことが作るとイコールな時代だったと思うんですよ、うん、
はい、
ところが今は買うと遊ぶが結びついてる。 あまりそのこう自分で作って自分で遊ぶっていう感覚ではなくて、
なるほど、
うん、例えばベイブレード買ってもらってみたいな、
うんうん、おもちゃを買う、
そうですね、
うん、で遊ぶ。
そう、
でも昔は自分で作って遊んでた。
昔はだから作ったもので遊ぶっていうのがすごく、うん、だからすごい興味も持ってくれたんだけど、
うん、
今はやっぱり少しそこが変わってるっていうか、すぐ飽きちゃう、あのできないを楽しめないっていう、そういう感覚がありますね。
そっか、反復反復っていうことがなかなかできなくなって
きてる。 それと思うようにならないっていうところに我慢ができない、
うん
うん、そこが面白いんだけど。実際は
今じゃあそれをこう根気強く広めていってらっしゃるんですね、うん、でも他にもいろんなワークショップあると思うんですけど、どういう活動をこれまでされてきたか教えてもらってもいいですか。
一番大きいのはですね、
はい、
九段下にあるんですけど科学技術館っていうところで、
はい、
そこ あのサイエンス友の会があるんですよ、
は
あ、その友の会で木工教室をずっと20年間、
うんうん、
コロナの前まで、
はい、
ずっと毎月やってました。
すごいでもともとなんかそういう職人さんでいらっしゃるとかそういうわけじゃないんですか。
もともとはコンピューターのプログラマー、
うん、全然違うんですね
プログラマーやってて、はい、それから本の書籍を書いて、うん、あのコンピューターの書籍を書く執筆の仕事をしてて、
はい、
それで50の時に皆さんがもうあのデジタルに向かってこう皆さんデジタルになってきたので、じゃあ僕はもうデジタルやめてアナログにって言って、そこからそういう手作りの自分できっと竹で自然の素材を使った手作りの活動をしようっていうんで、そこからその物手作りの会っていう会を作って、
はい、
それであの九段下に売り込みに行って、
うん、
僕教室やりたいんだけどって言って、それでやらせてもらうようになったんですけど、
本当なんかあれですよね、いい意味で極端な方ですね。です松本さんってね、
そうです、うん、あのちょっともうちょっとお付き合いすると分かると思うんですけど、うん、すごい天の弱です人がやることはやりたくない、
そういうことですよね、うん、だって先駆けですよね。だって IT のね、もともとそっちから入っていって、まあ
ね、誰もやってないからやり始
めた。そうでそれが面白いって思ったけど、もうみんながやり始めてきたらじゃあ違うことしたいって。
そうです、
そのエネルギーってすごいですね。
いや全然すごく
やった
、ただの天の弱なだけです
。素晴らしい大竹さんは、
はい、
まっちゃんと出会って何かこう自分の中でこう気づきだったり変わったことってありましたか。
そうですね、あのその梅まつりでのエピソードなんだけど、
はい、
まあ、今あの竹笛ですけども、
うん、
その時はですねずっとまあ1週間ぐらいかな、トータルで5、6回1ヶ月で参加いただいたんですよ、
はい、
その時に 最初は尺八を吹いてるんだと思ってたんですよ、うんうん、そしたらこれも手作りでお作りになられていて、うん、最終的には外国の方がもうあっぱれということでご購入になられたんですね、
う
ん、でもう私なんて尺八の価値観ってわからないから高いんだか安いんだか、うんうん、まあと思ってたんですよ、うん、でもその方1日目でお帰りになったけどまた次の日に来た、うん、どうしても欲しかったんでしょ、
うん、
で本当にそれ吹いていらした時私たち音っていうのは音色はねやっぱり耳に届けますよね、
はい、
ですごく感動した。で先ほどありましたけど今目の前にあるこの竹笛もね、
うん、
エピソードの中でこの手作りの意味っていうのは子どもたちが今吹いてるところが折れてしまったらもう使えないというものをちゃんと最後まで、うん、責任を持ってね、うん、やったり竹とんぼも、ナイフを使ってちゃんと作る、うん、そういうね子どもに対するしつけマナーじゃないけど、うん、僕なんて小さい頃なんて、ナイフ使って木工作るとか当たり前でしたよね、
はいはい、
ところが最近は学校が危ないからやらない方がいいよとかいうことがあったけど、うん、すごく子どもたちも作ってで天にね向けて飛ばした時、うんうん、感動感はねすごい私たちは未だに覚えてますよ、
はい、
そういう意味でこういうような形のね、うん、指導をされてる方っていうのは素晴らしい人材だなと思ってまさにね松本さんとの出会いは私たちも動かされたということです ね、は
い、さあ後半もたっぷりお話を伺いたいと思いますがここでリクエストをお聞きしたいと思います。まずは松本さんからリクエスト曲何かあれば教えてください。
あ、はい、山崎箱さんっていう方の、
はい、
飛びますという歌をリクエストしたいと思います、
うん、はい、それは竹とんぼにちなんででしょうか。
いや全然そうじゃなくて、
はい、
僕が今はライブとたくさんやってるんですけど自分も出演させてもらう、
うん、
その音楽をやるきっかけになった曲ですね。
なるほど、
うん、もうこの彼女の歌聞いてもらえば分かるけどとにかくエネルギーがあるんですよ、
うん、
静かな曲なんですけどエネルギーがあるっていうそういうギターの音がものすごくいい、
はい、
でこのギターが欲しいってなって、うん、いろいろ探して、
はい、
それで今ギターを聴くに至っている元々の曲なんです。
それではまっちゃんからのリクエスト曲です。山崎箱飛びます。まっちゃんからのリクエスト山崎箱飛びますでした。本日のゲストは世田谷区視力障害者福祉協会理事長大竹浩さん、そして木や竹材を使った工芸のワークショップをはじめ竹笛の演奏などを通じて世田谷区のさまざまなイベントでも活躍しているまっちゃんこと松本一成さんです。山崎箱さんの飛びますがまっちゃんにとってのこう音楽の原点とも言えるような曲ということで、
はい、そうですね、
うん、
彼女はねちょっと変わってて、
はい、
アルバムデビューなんですね。この飛びますっていうアルバム10曲でデビューしてる、
うん、
そういうなかなかいないんですよ ね、 普通はデビュー曲何っていうと何かって一つあります
ね、シングル曲がっていうので、う
ん、それで最初に聞いた時に、うん、本当にその声の力っていうかその声の力で歌を聴かせる歌手ってそんなにたくさんはいらっしゃらないと思うんですよね、
うんうん、
それでちょうど自分が深夜放送を聞いてた時代だと思うんですけど、
うん、
他にもいっぱい中島みゆきさんだとか、
うん、はい、
デビューされたんだけど、
うん、
彼女に一番刺さったというかそういう
本当にね山崎箱さん私深夜放送の走れか陽曲っていう番組で、はい、ゲストでお迎えしたことがあるんですけども、はい、すっごいちっちゃい小柄な方 でもね歌になるともうすんごい壮大な、
そうですよね、
素晴らしい方で人柄もねキュートでね、
はい、
まっちゃんが好きになるっていうのも分かりますし、うん、こう誰もが知らないような人を逆に好きになる
なるほど、
うん、なおさらだと思いましたね。
特にね、うん、やっぱり若い時の若さが混じってる声が本当にすごいですよね、う
ん、当時17歳だったんですね。
そうですよね、デビューした時17歳。
わー、本当にねこう音楽って人それぞれいろんな思い出がありますね。大竹さんもねたくさんの思い出があるかと思いますが、
はい、
昨年行われました第45回区民ふれあいフェスタ、 まずは大竹さん、振り返って全体の様子教えてください。
当日はですね、本当に天候が良くて、今までのふれあいフェスは私実行委員長でやらせていただいて、こんなに暖かかった、時がないんですよね、うん、で寒いっていうイメージがもう吹っ飛びました、
はい、
でしかも感動だったのは、もう本当に訪れていただいた方にはご迷惑かけて申し訳なかったなと思うのが、会場が200人ちょっとなのが、なんと70人ぐらい立ち見の方がいて、はい、もう会場は入場宣言をしてしまうぐらいですね、うん、本当に熱気でした、
うん、
それから式典だけじゃなくてですね、やっぱり私たちも参加させていただきましたけど、団体 PR がですねすごく良かったなと思ってます、
はい、
特に先日、終わりましたデフリンピックのね、主役である聴覚障害の方たちも一生懸命、手話でやりながら伝えていること、そして他の障害の方たちも一体となり、太鼓あり三味線あり、コーラスあり、まっちゃんの笛もですね、はい、やっていただいたんですけども、うん、私たちはなんと初めてのチャレンジでベートーベンの第九にチャレンジしました、
はい、
まあ、これは本当にみんなで一体できてよかったなっていうことなんで、まあ、私は実行委員長をやらせていただいてよかったなと思ってます、
うん、
でまあ、いつもいつも会場のことが一番心配なんですけども、まあ、来年は何とか、区役所中庭区民会館でできたらいいななんてね、あの話をさせていただいて、もう障害者週間に限らず、やはり世田谷の、エネルギーをですね、社会の皆様と一緒になって受け止めていただくことができたんだなと思って、実行委員長を拝命して、ね、やらせていただいてよかったなと思ってます。
はい、本当に素晴らしかったです。松本さんはご参加してみていかがでしたか。
そうですね、一昨年から参加させていただいてるんですけど、っていうか去年と今年の世紀教のコーラスはね、うん、もう雲泥の差ね、
はい、
そう思いました。やっぱり、はい、あの二木会さんたちの力ってすごいんだなっていう、専門家じゃないですか、
はい、
そういう
声楽家の、ね、はい、皆様ですからね。
そうするともうあのやっぱ彼らぐらいプロになると、
うん、
あの素人相手とはいえ我慢できないんだね、うん、ここをこう歌わせようっていうことはもう我慢できない、
そうか、練習会の時でもそういうのがやっぱあったんですね。あ
と思います、
うんうんうん、
それでもそれを言ってくれることによって、
うん、
もう本当に格段に上手にっていうか、
はい、あの
合唱として
レベルアップ、うん、しましたよね。
で今年はすごく自信を持ってもうみんなが歌ってるっていうのが見えたんで、とっても良かったなって
ね、でもまっちゃんの笛も良かったですよ。
ありがとうございます。
泣いてる方多かったですよ。
そうですか、
うん、こう竹笛って懐かしい気持ちにさせてくれますし、なんか自分の子供時代にこう帰ったような気持ちにもなりますから、うん、心にねじーんと響きましたね。ね、大竹さんも
ね
皆さんすっごい練習されたんでしょ、
う
ん、
もうそれこそもう来年も頑張っていこうねっていうことで、
はい、
もう終わった段階で来年の計画のことをみんなに希望を聞いたんですよ、うん、
はい、
一番最初にそれこそ世田谷に縁ゆかりのある桜新町のサザエさん、私の妻もセリフをやったりして、
かよさん ね、
まあ、ね頑張りましたけど、
はい、うん、
まあ、あえてユーマをやりながらやっぱりみんなで馴染みのあるものをね、
う
ん、していこうということで、それこそあの知床旅情はあの世田谷の小田急線の千歳船橋の釈メロということをね、
うん、
一度お話ししましたけど、
はい、
それを含めて混成チームでトータルで二機会さん入れるとね45名入ったんですよ。本当はね50名行きたかったんだけど、ちょっと体調不良の方も出ましたけど、は
い、うん、
やっぱり4曲5曲、
うん、
これで良かったなと思うし、最後にねまたサプライズでこっちからまたリクエストのねアンコールまで持っていっちゃってね、
はいはい、うん、
会場で一体となって去年に引き続きふるさとやることができて、
はい、
あの会場の中にも実はお耳のご不自由な聴覚障害の会員さんがいらしたんですよ、
はい、
そしたら手話通訳の方が手話でやっていて、私たちも一緒に、歌ってたんだよって話を後で聞いてすごく嬉しかったですね。一体感がやっぱりあるから ね、
そうですね、
このふるさとってやっぱり最後のね、はい、
うん、
砦になる一番いいメインの曲かなと思いました、
ね、うん、そしていよいよ2月には梅祭りが待っていますね。
2月のですね、今回は7日からスタートするんですけど、3月1日までですね、
はい、
区立の羽根木公園で行われます。私たち視力障害者協会も2月の14日の土曜日、バレンタインですからリスナーの皆さんチョコレートをお願いいたします、うん、
最速して
る。いやもう最速ですよ。それからまっちゃんにもですね来ていただいて、はい、うん、先ほど紹介した竹笛をですね、はい、そこで吹きながらご購入いただくこともできます、うん、そして単に、じゃなくどうやったら吹けるかなとかということを含めてやるほかに、うん、私たちおもてなしのマッサージ専門の国家資格を持った会員がですね、はい、無料で皆様の健康管理ということでマッサージをさせていただきながらですね、はい、福祉啓発を行ってきますから、うん、令和7年の時の夢祭りはなんと来場者が50万人来たんですよ。
そんなに、
もうすごいです、ね、いろんな企画がありまして、はい、またちょっと無料でやるっていうことと今年少し梅もですね管理が大変なんで本数が減ってしまってますけども、うん、すごくね羽根木公園は本物のウグイスが飛んでくるんですよ、うん、私たち香りももちろん楽しみですけど地元の小学校の子どもたちが梅の案内人って言ってね、うん、いろんなことをねやってくれるんですよ、はい、これはね楽しみだと思います。ぜひ世田谷梅祭りを楽しみにしていただいてですね、はい、リスナーの皆さんお越しいただきたいと思います。
本日のゲストは世田谷区視力障害者福祉協会理事長大竹浩さん、そして竹笛の演奏などを通じて世田谷区のさまざまなイベントでも活躍しているまっちゃんこと松本一成さんでした。お二人には次回もお話をたっぷり伺います。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当てその取り組みなどを紹介します。フェリーチェ DI は世田谷区内の障害者施設製品ハッピーハンドメイドのアンテナショップです。世田谷区と縁組協定を結んでいる群馬県川場村の特産品も取り扱っています。多彩な商品が勢ぞろい。店長の中本早苗さんにお話を伺いました。
フェリーチェ DI 店長の中本と申します。もともとですねここで前の法人さんがフェリーチェっていう名前でお店を長年やってらっしゃったんですけど地域の皆様にもとても馴染み深い名前なのでこちらを残しつつ今私どもファクトリーアイっていう法人で新しくやっているんですがなんとかそこの2つを合体させたいなっていうのでフェリーチェもともとイタリア語幸せみたいな意味があったので愛と幸せをかけてみました。結構スタッフで頑張って重機ペンキ塗ったりとかですね床掃除したりとか意外と肉体労働しましてなんとか作り上げてるっていう感じで世田谷区内の障害者支援施設のものを一堂に集めて販売しているお店なんですけれどもお菓子はもともといっぱい販売してるんですがリニューアルに伴ってもっと雑貨部門に力を入れたいその方がちょっと単価も高いですし売上アップも目指して頑張っております。
実は今日愛さんで購入した藍染めのスカーフを巻いてきています。とってもお気に入りです。小田急線北見駅を出てすぐのフェリーチェ DI 本店は土日祝日年末年始を除く午前11時から午後6時までの営業。あなただけのお気に入りを見つけにぜひお出かけくださいね。世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか。まっちゃんの竹笛、新年の放送をめでたく包んでくれましたね。次回も楽しみです。番組ではメッセージを募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com こちらまでお待ちしています。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林七重でした。この番組は人と町と明日の真ん中に株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。